今日の聖書の箇所を拝読いたします。今日の聖書の箇所は創世記6章9節から22節まで、私は新改訳でお読みいたします。新改訳では旧約聖書の8ページを開きください。それでは拝読いたします。これはノアの歴史である。ノアは正しい人であって、その時代にあっても全く人であった。ノアは神と共に歩んだ。ノアは三人の息子セム、ハム、ヤペテを産んだ。地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていた。神が地をご覧になると、実にそれは堕落していた。すべての肉なるものが地上でその道を乱していたからである。そこで神はノアに仰せられた。すべての肉なるものの終わりが私の前に来ている。地は彼らのゆえに暴虐で満ちているからだ。それで今私は彼らを地と共に滅ぼそうとしている。あなたは自分のためにゴフェルの木の箱舟を作りなさい。箱舟に部屋を作り、内と外とを木の槍で塗りなさい。それを次のようにして作りなさい。箱舟の長さは300キュビト、その幅は50キュビト、その高さは30キュビト。箱舟に天窓を作り、上部から1キュビト以内にそれを仕上げなさい。また箱舟の戸口をその側面に設け、1階と2階と3階にそれを作りなさい。私は今命の息あるすべての肉なるものを天の下から滅ぼすために、地上のお水大洪水を起こそうとしている。地上のすべてのものは死に絶えなければならない。しかし私はあなたと契約を結ぼう。あなたはあなたの息子たち、あなたの妻、それにあなたの息子たちの妻と一緒に箱舟に入りなさい。またすべての生き物、すべての肉なるものの中からそれぞれ二匹ずつ箱舟に連れて入り、あなたと一緒に生き残るようにしなさい。それらはオスとメスでなければならない。また各種類の鳥、各種類の動物、各種類の地を這うものすべてのうち、それぞれ二匹ずつが生き残るためにあなたのところに来なければならない。あなたは食べられるあらゆる食料をとって自分のところに集め、あなたとそれらの動物の食物としなさい。ノアはすべて神が命じられた通りにし、そのように行った。今日の説教をノア信仰の勇者1と題して中尾牧師に取り付いていただきます。
私たちの教会では水曜日の午前10時半から聖書クラスがございます。 KG っていう名前と JOD っていう名前です。 KG っていうのは Knowing God、 神様を知る。 JOD っていうのは Joy of Discovery、 発見の喜びというわけですね。気の利いた名前ですね。クラスが最初に始まった時のテキストがそういう題のタイトルのテキストだったんじゃないかな。でいつの間にかテキストブックの名前がクラスの名前になったのではないかなと思います。このあたり事情をご存じの方があったらまた教えてください。 KG はまだバプテスマを受けてらっしゃらない方々のクラス。JOD、 これ2つに分かれていまして、 JOD1 の方はバプテスマを受けて3年以内の方々のためのクラス、 JOD2 はそれ以上の方々のためのクラスというふうになっています。7月11日に今年度の学びを終わりました。夏休みになりました。でも KGJOD が夏休み中も聖書を勉強したいっていうリクエストがありまして、同じく水曜日の10時半からですが、 聖書を読む会というのを行っております。6月にはもうすでに2回ありまして、創世記の人物を今年は読んでいるわけですが、ノアとアブラハムについて書いてあるところを読みました。で、夏の礼拜、7月、8月の礼拝では聖書を読む会で取り上げたところからメッセージを取り継ぐように、去年あたりからしておりますので、今月はノア、アブラハム、そしてまたイサク、ヤコブ、この4人を礼拝で取り上げることに予定しております。で、夏の礼拝のメッセージのこのシリーズをどうしようかなといろいろ考えたんですが、信仰の勇者という名前にしました。ですから今朝のメッセージのタイトルはノア、信仰の勇者、その1ということになるわけですね。創世記に登場しますこれらの人々は様々な点で優れた人々でありましたが、何よりもその信仰によって称賛された人々ですね。で、これらの人々は遠い昔に生きた人々ですが、その信仰は現代にも通じるところがあります。私たちも彼らの信仰から学び、この時代にあって信仰の勇者たちになりたい、そんなふうに願います。さて、ノアの生きた時代でありますが、ノアが今から何年前に生き、そしてどこに住んでいたかということは確実にこうだということは言えないんですけれども、おそらくは今から4500年前から4400年前ぐらい、バビロニアのファラと呼ばれていた町に住んでいたと思われます。そこは今日のイラクにあたります。この間イラク戦争がありましたが、あのあたりが一体人類の発祥地であろうと言われていますね。で、だいたいユーフラテス川から東に40マイルあたり、ユーフラテス川の、 イラクの出て真ん中あたりですね、あのあたりにありまして、かってその町の名前はシュルッパクとか、それからスックルと呼ばれていたそうです。正しい発音かどうか分かりませんけれども、そういうふうに呼ばれていた町ですね。で、ノアの時代は人類の始祖アダムから聖書の系図によりますと10世代しか経っていません。しかしすでに高度な文明を持っていたことが知られています。で、かっての考古学上の定説というものは、紀元前2500年から前は石器時代、2500年から1200年が青銅器時代、そして1200年からあとは鉄器時代、皆さんもそう習われたんじゃないでしょうかね。ところがバビロニア、この今のイラクですが、あの辺りを発掘していますと紀元前2700年にもうすでに鉄製の刀があるわけです。鉄器があるあったわけですね。ですから定説が崩されて、もうもっと昔から人類はかなり高度な文明を持っていたということが分かっています。で、しかもあの辺りを発掘しますと、バビロニアの古代の町々はどこを発掘しましても何の遺跡も混じっていない、本当に厚い粘土層があるのが見つかっております。で、これは大洪水によって引き起こされたものと思われますね。で、アブラハムの出身でありますウルというところ、そこの発掘しましたペンシルベニア大学のC.L. ウーリー博士という方が、そこの粘土層を見ました。それは水性粘土層、水によって成り立った粘土層の厚さがなんと 2.5 メートルもあったというんですね。で、そこを発掘していますと、その粘土層の下にさらに古い時代の都市の廃墟があるのを見つけています。オックスフォード大学のスティーブン・ラングドン博士はキシュという町の粘土層、やはり同じように掘っていってですね、その下に四輪の戦車、そしてその戦車を引いたところの動物の骨というものを発掘しております。 ですから、その洪水の下にこのノアの聖書の記述があります。その時代の古い世界が未だに保存されている。で、洪水が覆いましたので、そこに分厚い何の遺跡も混じらない水生粘土層が出来上がったというわけです。で、ノアがいたと思われます。そのファラ、昔々ファラと呼ばれていた町ですが、それはペンシルバニア大学のエリック・シミット博士によって発掘されております。で、洪水層の下にこの彩色土器ですね、色のつけられた土器ですとか円筒形の印章、あのローラーみたいになっていまして、昔はそれを首からぶら下げております。ハンコなんです。で、そこにいろいろ文字とか模様とか入っています。で、柔らかい粘土板にコロコロっと転がしますと、そこに何行かの文字が現れるわけです。ハンコの代わりになったわけですが、その円筒形の印章、それから壺、それから鍋などなどが見つかっておりまして、本当にその当時生活していたその普通の一般の生活、つまり戦争によって滅ぼされたとか、あるいはそこの町が古びてしまって別のところに移住したじゃなくって、突然にその生活が、その文明が洪水によって滅びてしまったという痕跡が本当にその辺りには至る所にあるのだそうですね。で、洪水の伝説というものはバビロニア人にあります。アッシリア人にもあります。エジプト人、ペルシャ人、ヒンズー人、ギリシャ人、中国人、フルギア人、フィジー島人、エスキモー人、原始アフリカ人、それからインド人、ブラジル人、ペルー人など、世界のほとんどの人々の間で洪水の伝説、言い伝えが残っています。紀元前2000年頃のシュメールの粘土板に大洪水の記録が見つかりました。その記録を元にしたもの、これは有名ですね、ギルガメッシュ叙事詩というのがあります。その物語を読んでいきますと、もちろん聖書との違いはいろいろありますけれども、でも洪水が神の怒りによって裁きとして行われたこと、その規模が非常に広範囲であったこと、そして鳥を放ってその水が引いたかどうかを確かめたことなどなど、驚くほど聖書に似たものが残っているわけです。で、このことはアブラハムの時代っていうのは紀元前2000年頃でありますけれども、そのアブラハムの時代にはノアの洪水の記憶が人々にまだ新しい、もう遠い昔のことではなくって、やっとその世界が洪水から回復して人類が新しい歩みを始めたということを物語っています。ですから洪水はかって考えられていましたように、そのことがあったのだということを私たちは確信することができるようになったわけですね。そう思いますと、ノアの時代の洪水を私たちは少しく身近に感じることができると思います。で、イエス様はこの洪水前の人々についてこんなふうに言ってらっしゃいます。マタイの24章なんですが、洪水前の人々は、ノアが箱舟に入るその日まで、人々は飲んだり食べたり、めとったり、嫁いだりしていました。そして洪水が来て全てのものをさらってしまうまで彼らはわからなかったのです。洪水前の人々は、安閑として自分たちの生活を楽しんでいたようであります。しかし彼らの生活は神様の目から見てどうだったかと言いますと、それは全く堕落したものだと言っています。今日読んでいただきましたこの創世記の6章11節11節、地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていた。神が地をご覧になると、実にそれは堕落していた。すべての肉なるものが地上でその道を乱していたからであると書いてあります。堕落、暴虐、それが具体的にどんなものであるか聖書は書いていません。しかし人間の本性というものは昔からほとんど変わっていませんよね。ですから昔あったことは今もあり、今あることもおそらくは昔も同じだったろうと思われます。 洪水の前、人々は誠の神様への信仰を捨てまして、偶像礼拝にふけていたことでありましょう。お互いに争ったり戦ったり奪い合ったりして、殺人、強盗、暴力、虐待、そして詐欺や不正、そういうものが日常のように行われていた。だから聖書は堕落していた、暴虐が地に満ちていたと言っているのだろうと思います。洪水の後、神様はノアに、人の血を流す者は人によって血を流される、神は人を神の形にお作りになったからとわざわざそう言ってらっしゃいますが、それは洪水前に流血事件というものが日常茶飯事であったからだろうと思われます。カインがアベルの血を流して以来、人類から流血は絶えていません。しかし最も恐ろしいことは、それが当たり前になってしまうということです。ノアの時代にはそれが当たり前のことであった。もう考えてみれば、現代も当たり前になりつつありますね。アメリカでも日本でも、何か殺人事件、それがよっぽど特別なことでなければ、もうニュースにもならない、そんな時代になってきています。洪水前の人たちが血が暴虐で満ちていた、そういう状態であったにもかかわらず、イエス様のお言葉のように、何の緊迫感も持たないで飲んだり食べたりめとったりとついだり、これは現代社会も同じような気がいたします。罪が地に満ちても、それを罪を罪として認められなくなってしまう。社会の中に本当に悪が満ちていても、もう善も悪も一緒くたで、それを区別できなくなってしまう。それが神様の前に実は最も罪深い社会なのではないだろうかと思います。ノアはそういう時代、そういう社会に生きていました。でも彼はその時代に染まることはありませんでしたね。旧説に、ノアは正しい人であって、その時代にあっても全く人であった、ノアは神と共に歩んだと記されています。なぜノアは地が暴虐で満ちていた時代にあっても正しい歩みができたんでしょうか、神と共に歩くことができたんでしょうか。私はその秘訣の一つが、彼一人だけでなくって、家族を挙げて神様を信じ、神様に従ったというところにあったように思うのです。ノアが作りました箱舟、ね、そこには何キビトってありますが、1キビトっていうのはだいたい肘からこの指の先までのだいたい45センチから50センチと言われていますから、だいたいこれを倍すれば何メートルということが出てきますが、まあ、それは巨大な箱舟であります。これはノア一人で絶対作ることができません。でもノアには素晴らしい助けて、頼もしい三人の息子たちがいた。家族を挙げてこの箱舟は作られているのであります。ノア一人でなく、ノアの家族全員が神様を信じ、神様に従いました。ノアの息子たちはまだ年若かったことでありましょうから、父親の言うことを聞いて従うよりも、どちらか言えば友達や周りの人の意見を聞いて従う方ですよね。アメリカでも60年代には30歳以上の人の言うことを聞いてはならないという、そういうふうな時代がありました。で、若い人たちはみんなそうですよね。両親がいくら何言っても、教会で牧師が言ってもあまり聞かない。でも友達の言うことだったら聞く。学校に行って本当に友達の影響を受けやすいのです。ところがノアの息子たちは父親に従って、本当に神様の言葉、ノアが聞いた神様の言葉を信じて箱舟を作り始めたのである。おそらく友達からバカにされたかもしれませんが、彼らは友達の側につかないでノアに従っています。で、ノアがこの息子たちをよく従わせたのは、ノア自身の信仰にもよるんだったんでしょうが、私はノアの奥さんがこの子供たちをよく、このやんちゃな男の子3人っては大変だろうと思うんですけれども、よく育てたからだろうと思いますね。 私がそんなことを考えるようになったのは、実は最近、Prophets in Faith っていう本を買いました。ここには100人もの人たち、聖書の時代から始まってもう現代もうごく最近に至るまで神様を信じた人々の短いその伝記のようなものが載っておりました。なかなか面白い本です。99セントで買いましたのですごいですね、1人1セント、でもとってもインフォーマティブでいい本でしたよ。で、その中にね、ミセス・ノアっていうのが出てきたんです。あ、考えてみればそうですね、ノアの奥さんには名前が残されている。ノアの奥さんは箱舟を作りました。おそらく箱舟の中でたくさんの動物がいたんですが、その動物に餌を与えるのはノアの奥さんの仕事だったかもしれません。女性の仕事だったかもしれませんね。そしてその箱舟から出てから本当に全く新しくなった世界に、その箱舟にいた動物たちと一緒に新しい世界を切り開いていった、言うならば新しい時代の母親になった人物であります。このノアの母親はなんか名前があってもいいぐらい偉大だと思うんですが、ミセス・ノアとしか書かれています。でも私が思いますのには、彼女が偉大なことをしましたけれども、神様に選ばれた特別な女性でありましたが、彼女がした一番素晴らしかったことは、息子たちに神様への信仰を伝えたということではないかなと思います。本当に信仰は家庭から家族から始まりますよね。ひょっとしたら母親から始まるかもしれません。子供たちを幼いうちから信仰に導くというのはどんなに大切なことでしょうか。ノアがその箱舟を作るように、その箱舟に入って救われるように選ばれたのは、ノアとまたミセスノアのこの夫婦の信仰、そして子供たちをきちんと信仰に導いた家族の信仰によるのだろうと私は思います。ノアの時代、地が暴虐で満ちたその原因の一つは、これは創世記の6章の2節、ちょっと先に遡りますが、2節に、神の子らは人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻とした。ここに原因があるように思います。神の子らと言われるのは神様を信じる人々のことです。創世記には節の系図というのがありますけれども、神様を信じた節の子孫のことでしょうね。人の娘たちと言われているのは神様を信じない人々、カインの子孫に属する人々のことであろうと思われます。神様への信仰を持つ人が、その信仰を持たない人、あるいは別の信仰を持つ人と結婚して、そして相手を神様のもとに導くということは私たちよく聞くことですし、私たちの教会でも大勢そういった方がいらっしゃいます。身近に知っております。しかしノアの時代には神様を信じる者たちがその結婚によって相手を神様に導くというんじゃなくって、むしろ結婚によって神様への信仰を捨ててしまって、神様を信じない人々の世界の中に巻き込まれてしまう、飲み込まれてしまったのですね。神様の子供たちはいつの時代にも世に対して塩の役割をしなければなりません。人数は少なくてもそれぞれの時代に塩気を保って、その社会が腐りきってしまわないように、悪に染まりきってしまわないように、そういう働きをするものとして神様に選ばれているのです。その神の子たちが信仰をなくしたら、清さをなくしたら、塩気をなくした塩のようなものでありまして、世の中はどんどんどんどん腐敗して誰もとどめられなくなってしまいます。ノアの時代、神様を信じる者たちは結婚という一番大切なことにおいて神様の導きを求めなかった。イエス様のお言葉によると、神の子らは人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻とした。 杭のみ、目取り、嫁ぎなどしていた。イエス様の言葉ですが、創世記6章2節にはそうですね。人々は神の子たちもまた気の向くままに目取ったり嫁いだりしていた。ここに社会が堕落の極みに、そして地が暴虐で満ちる、その原因があったように思います。そんな時代にノアとミセスノアは息子たちの結婚に気を配っているのです。神様はノアとノアの妻と息子たちだけではなくって、その息子たちの妻たちをも選んでいらっしゃいますね。ノアは自分の息子たちや自分の妻、それに息子たちの妻と一緒に大洪水の大水を避けるために箱舟に入ったと創世記7章7節に記録されています。息子たちと結婚した息子たちの妻たちも神様を信じ、神様に従っています。ノアはとても良い模範であります。しかしこの創世記のもう少し後を読んでいきますと、ロトという人物が出てくるんですが、ロトは逆ですね。ロトは彼が住んでいたソドムで滅ぼされようとした時に、娘たちをめとった婿たちをのところに行って、主がこの町を滅ぼそうとしておられる、そう告げるんですけれども、婿たちはそれは冗談のように思われたと書かれています。ロトは娘たちの結婚に気を配ることをしなかったのです。そしてその婿たちに神様を普段明かししていなかった。だからこの危機の時に彼らを救い出すことができなかったのです。私たちは一人ではこの世に立ち向かうことはできません。そればかりか自分の信仰を守ることもできないかもしれません。しかし家族が一緒に信仰に立っていてくれるなら、私たちはそれに支えられ信仰を守り通すことができ、他の人々に神様を明かしすることができるようになるでしょう。ノアはアダム、セツ、エノシュ、ケナン、マハラエル、エレデ、エメク、メトシェラ、そして父親のレメクと長い間続いた信仰者の家系の中に生まれました。そしてその中で信仰は育まれてきました。私たちも同世代の人々に伝道をする大切なことです。でもそれだけでなくって、自分の子供たちや孫たちに世代を超えて信仰を伝えていく、このことにも励みたいと思うのです。一人一人の信仰を育てる大事なことです。しかし家族が一つの信仰で結ばれていく、そういう努力もしたいですね。家族の信仰の中で初めて私たちの信仰も守られ、神様のために力強く働くことができるようになります。もしあなたが家族や親族の中でたった一人クリスチャンだったらどうでしょうか。でもそうであっても力を落とす必要はありません。あなたには神の家族である教会があります。教会は大きな神の家族であって、教会の兄弟姉妹たちがあなたをサポートするのです。力を与えるのです。神の家族である教会の中で、私たちはたった一人この世で、このあなたの家族、あの地域で、あるいは家族 で信仰者であったとしても、信仰を育てることができて、そのに励まされて自分の家族や親族に証をしていくことができるようになるのです。さてノアはこの暴虐が満ちていた時代にも信仰を守り、家族を守りました。でもノアの信仰をよく言いますと、ただ家族を守ったというだけでなくって、人類の将来のために大きな貢献をしています。彼の信仰は伝えられたものを守るという受け身だけの信仰ではなくって、もっと積極的なものでありました。ヒブル人への手紙にノアの信仰についてこう書かれています。信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けたとき、恐れかしこんでその家族の救いのために箱舟を作り、その箱舟によって世の罪を定め、信仰による義を相続するものとなりました。 で、この言葉の中で大事なのはまだ見ていない事柄という言葉だと思います。神様は、私の霊は永久には人のうちにとどまらないであろう。それは人が肉に過ぎないからだ。それで人の弱いは120年にしようと6章3節で言っていらっしゃいますが、これは洪水後の 人間の寿命が長くて120年という意味にも取れますが、洪水が起こるまでの期間が120年という意味にも取れます。もしそうしますならば、ノアはまだ120年も先のことをあらかじめ見て、それに備えて行動を起こしたということになります。まだ見ていないはるか先の大洪水のために備えて箱舟を作り出したということになりますが、実はこれが皆さん信仰ではないでしょうか。信仰とはまだ見ていないこと、すでに見たかのように確信して行動を起こすものであります。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。聖書がそう定義している通りですね。ノアが住んでいたとされましたあのファラの町ですが、今ではユーフラテスから40マイルも離れていますが、昔はそのファラの町のところをユーフラテスが流れていた。長い年月の間に川というのは蛇行をして、その道筋を変えますよね。最近はみんな堤防をちゃんとするものですから、川が動かないんですが、昔は川はずっと何十マイルも動いたわけであります。ですからノアは、その自分の町を通っているユーフラテス川を行き交う船をいつも見ていたことでありましょう。彼もまた船を作る技術をそこで身につけたのかもしれません。でもノアが作り始めたあの箱舟は、長さが135メートル、幅が23メートル、高さが13メートル。もうこの教会の建物どころじゃないんです。この何倍もあるような、この体育館の大きなジムがありますよね。バスケットボールしたりなんかしたり、ああいうふうな大きな3階建ての船ができたわけであります。まあ、大は小を兼ねるとは言いますけれども、こんな大きな船は到底ユーフラテス川に浮かべることすらできない。こんな丘の上に船があっても何の役にも立たない。こんなものを作ってどうやってそれを海にまで運ぶんだ。町の人々はノアを笑い者にしたことでありましょう。しかしやがてこの町も大海原の下になるのだということをノアは信仰によって見ていました。人々にはまだ見ていなかった、見えていなかった洪水をノアは信仰によって見て備えをしたのです。ノアは洪水ばかりではありません。洪水の後開かれる新しい世界のために箱舟を作り、そこから新しい世界に増え広がっていくべき動物たちを保護したのです。信仰は今の世界だけではありません。後に広がっていく世界をその視野に収めさせてくれる、そして将来のために今アクションを起こさせてくれるのであります。私たちは過去を振り返ることができます。現在を見ています。しかし将来は普通は見ることはできません。しかし信仰は私たちに将来を見せてくれます。信仰によってノアは120年後の世界を見ました。目の前のユーフラテス川の氾濫さえ見たことがなくても、ノアは神様の言葉を聞いたとき、大洪水の恐ろしさを感じ取ったのです。それで必死になった箱舟を作りました。ノアは神の審判だけではありません。神様がこの世界を回復させてくださる、その回復をも信仰によって見ました。洪水の後再び四季が巡り、花が咲き、動物たちが戯れる世界をノアは見たのです。その信仰によってノアは箱舟を作って、自分たちだけが救われるだけならあんな大きなものはいらなかったでしょうが、動物たちを保護したのですね。ノアは信仰によって将来を見ました。しかしノアと同時代の人々は将来を見ることがなく、 またそれを見ようともしませんでした。人々は飲んだり食べたりめとったりとついだりして日を暮らしていたのであります。彼らは洪水が来てすべてのものをさらってしまうまで自分たちの人生の結末を見なかったのです。私たちは自分の将来を、またこの世界の未来を見ているでしょうか。 D.L. ムーディという伝道者は、もし人が地獄を見てきたなら必死になって伝道するだろうと、そういったことがあります。やがて来る神様の審判の時を本気で信じるなら、私たちは愛する人々のために本気でイエス・キリストを伝えようとするでしょう。また私たちがやがて受け継ぐべき天国の素晴らしさを心から確信していたら、私たちは喜んで伝道するはずですね。自分の将来を、世界の未来を信仰によって見ていたいと、そう思います。ノアのように120年先のことを見ることができなかったとしても、この5年10年の間に神様が私たちのために計画しておられることを、望んでおられることをはっきりと見ることができるようになりたいものです。ノアは将来のために箱舟を作りましたが、神は私たちにこの教会に救われる人々がさらに増し加えられることをご存知であります。そうした方々をお迎えできるために、私たちに新しい建物を建てることを望んでおられるかもしれません。この4月天に召されたアンダーソン・フミコ姉妹は、そうした新しい建物を神様が与えてくださる、必要なんだという、そういうビジョンを持っていました。ですから桜井先生によくこう言ってましたね。新しい教会建てるんだったらね、私が生きてるうちにしてくださいね。そのために私の家を捧げますから、死んじゃったらどうなるか分かりませんよ、なんて言っておられました。でも彼女はその意思によって、彼女が残して行かれた資産の一部がアンダーソン・フミコメモリアルファンドとなりました。そしてこれは、新しい建物が教会に必要になった時に、そのことのためだけに使われるファンドとして教会に入れられたのです。今ある建物の補修管理維持のためには使うことが許されていません。新しい建物を建てるのは決して簡単なことではありません。姉妹の残してくださるメモリアルファンドも、本当にその必要なお金のごくごく一部分に過ぎないでしょう。しかし神様はこれをシードマネーとして、それを何倍にも増やして必ず用いてくださると私は信じています。私たちにとって新しい建物を建てること、またそこに人々が満たされるようになること、これはノアが箱舟を作るのと同じぐらい困難なことかもしれません。そんなことできっこないよと二の足を踏むかもしれません。しかしそんな時、ノアがミセス・ノアと三人の息子たち、その妻たちのたった8人だけで箱舟を作り完成させたということを思い起こそうじゃありませんか。昨年の年度報告によりますと、私たちの教会には英語部日語部合わせて243名のメンバーがあります。新しい建物の建設は神様の助けがあれば、彼らは8名で箱舟を作ったのでありますから、243名あれば、神様の助けがあれば、そして私たちに信仰があればできないことではありません。ノアが箱舟を作ることができたのは、信仰のビジョンを持ったからであります。まだ見ぬものを信仰によって見たからです。私たちもノアによって信仰によるビジョンを与えられようではありませんか。そして信仰のビジョンによって、この教会の将来を切り開いてまいりましょう。お祈りをいたします。父なる神様、私たちの住む世界もノアの時代と同じように暗く醜い時代となってまいりました。しかしその中で私たちとの家庭を守ってくださっていることを感謝します。 暗い時代のただ中でも信仰によってあなたのご計画、またあなたが私たちに望んでおられることをはっきりと見る信仰の目、信仰のビジョンを私たちに与えてください。それによってあなたが示してくださっているビジョンに向かって一歩を踏み出す、行動を起こす私たちとしてくださるように、信仰の導き手であり、その完成者である主イエスのお名前で御前に祈ります。